皆さんこんにちは。新刊ラジオ第181回3月8日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。ね、3月も2週目に入りましてね、暖かさも増してきた今日この頃、皆さんどうお過ごしでしょうか。高校生以下の学生さんたちはですね、試験も終わってね、あとは春休みを待つばかりですね。いや、いいですね、春休み。で、僕ね、高校の春休みはですね、大体ですね、1、2年生の時は結構ぐーたら過ごしましてですね、3年生の春休みですね、卒業旅行ということでですね、親しい友達とですね、大阪の方まで行ったんですけども、はい、しょぼいって言わない。前にも言ったな、この話。その時ですね、僕ら若気の至りでですね、すっごい髪型をしてたんですね、大阪の人に笑われたっていう苦い思い出があります。まあ、春休み、羽目外しがちになりますけども、皆さん気をつけてください。視点変えましてですね、大学生の方、特に大学3年生の方々はですね、就職を決める時期に入るわけですね。でね、4年生なんかはもうね、新しいフィールドでもう期待感とか不安感とかね、こう集まった状態でこうモヤモヤしていることだと思いますけれども、インターンしてる人もいるのかな。でですね、今回の本はですね、就活に関係する本を取り扱ってみようと思いました。今大学3年生の方、また大学3年生のね、弟さん、妹さん、息子さん、娘さんを持つ方、必聴でございます。というわけで、まずはこちらをお聞きください。
山口、どうした？
就職活動って初めてなんですけど、どうすればいいんですか？
そうだな、やっぱり熱意のある志望動機、あとは自分の選んだ会社が自分に合っているかってのがポイントだと思うんだよね。
熱意のある志望動機、自分に合っている会社、
まあ熱意あるっていうのは相手に自分のことを欲しいと思わせることだよ。
なるほど、積極的な自己 PR というわけですね。
そうなんだけど、ただ積極的にというわけではないんだ。
どういうことですか？
まずは自己分析。自分に何が向いていて何が向いていないか、これを知ることで自分のアピールポイントが確立してくるんだ。あとは自分の話をするときに不利になることは避ける。そして自分が考えている相手企業の状態と魅力を知るんだ。相手企業のことを知ることは当然なんだけど、ただ知るだけじゃなくて、知った上で自分で考えて企業に対して何ができるかということを提案といった形にして伝えると、印象的な人材として見てくれると思うんだよ。さらにお互いを知った上で未来のビジョンを話し合うことができれば大丈夫だと思うよ。
おお、さすが川本先輩。
いや、大したことはないさ。それに俺も本屋で本当に好きな仕事に出会える本っていうのを見つけてさ、それに書いてあったんだよ。しかもただ読むだけじゃなくて、質問があってこれに答えていくことがまた面白いんだよ。
へー、どんな質問ですか？
例えば自分のコミュニケーションを振り返ってみようっていうのがあって、苦手な人とうまくやっていくにはどうすればいいでしょうとか、アルバイト先とかでコミュニケーションの上手な人はいますか？またそのコミュニケーションの上手な人の真似ができますか？なんていうのもあって、書いた後で見直してみるとこれがまた面白くてね。しかも自己分析にとても効果的だと思うよ。
それはすごいですね。それじゃあ早速買いに。って本の題名何でしたっけ？
ああ、題名か。本当に好きな仕事に出会える本だよ。不安だから俺も一緒に。
わかりました、川本先輩、ありがとうございました。
って人の話最後まで聞けよ。俺も一緒に行くって。
はい、というわけでドラマでした。ドラマの中でも紹介してしまったんですけども、今回紹介します本はディスカバー21より発売しております、八尾琴葉著、本当に好きな仕事に出会える本となります。で、本の帯にも書かれてるんですけども、書き込むだけでやりたいこと、やるべきことが見えてくるというですね、まさにその通りの本で、まあ、皆さんがですね、本に書き込んで自分のやりたいことを探すという内容になっております。でですね、著者の八尾さんがですね、この本を書くきっかけとなったのが、こう若手社員の早期退社が大きな問題になってきているという社会背景でですね、大体ね、約3割ぐらいの人がですね、入社3年以内で辞めてしまうという現状があるそうです。これはですね、ちょっとびっくりですね。10人入ったら3人が辞めてしまうということなんですけども、 まあですね、就職してね、最初はね、誰でもこう長く勤めたいと思ってると思うんですよ。でですね、企業の方もね、まあもちろん長く働いてもらいたいなと思っていると思うんですけども、でもなぜかですね、こう、企業とその社員の間でミスマッチが起こってしまうと。で、これは一体何なんだろうと。そういった疑問がこちらの本に集約されています。でね、このミスマッチ、簡単に言いましたけども、これはですね、内定までの活動で、こう、お互いの認識のギャップをこう、埋めきれない場合に起こるんだそうです。で、そのギャップというのは一体何かと言いますと、まあ、つまりですね、例えばこう、企業側に気に入られようとして、学生さん、つまり新入社員ですね、彼らがこう、本来の自分とは違うキャラクターを演じていたり、または、こう、自分の夢とか、働くイメージというのが把握しきれていない場合とか、思い込みで会社を選んでしまって、この入社した職場でこう素の自分が出せないとか、あれなんかここおかしくないかとね感じてしまうと、そういったところがで最大の問題点だとこの本では言っています。まあ確かにですね、無理してね自分を偽ったままでね一日を過ごすとですね、まあストレスも溜まって体調に良くないし、こうまあオーバーな言い方するとですね、体調を崩してね、こうストレス性の中病気たくさんありますから、でそれでねこう生活まで危うくなってしまって退社に至るということもあるんじゃないでしょうか。まあですね、これはちょっとオーバーな例えなんで、まあ皆さんあんまりね、気を重くしないでほしいんですけれども、まあミスマッチということでですね、僕自身が思うこととしては、やっぱりね、こう、人間関係というのが大きいんじゃないかなと考えています。さっきのドラマでもちょっと出てたんですけども、こう、苦手な人とうまくやっていくにはどうすればいいでしょうという質問がありました。これはですね、やっぱその苦手な人に対して対応策を考えておくと、もしかしたら一番効果的なのかなと思います。まあ、まずはね、自分を偽らない。自分の本当にやりたいことをきちんと見つめて、で、それで自分が苦手なタイプはどういう人か。で、自分がやりたいことと自分の性格というのを一生懸命ちゃんと考えて、その人と折り合いをつけていくという作業をしていくのかなと思います。でね、自分のやりたいこと、そしてね、本当の自分を知るためには、こちらの本を書き込んでいくとわかるというですね、まあなんかいい実用的な本になっていますので、ぜひやってほしいなと思います。でですね、最後にこう内定後にやっておきたいことというのが本に出てるんですけども、この中からですねいくつか例を挙げてご紹介していきます。まず内定後やりたいこと、最初に書かれているのが家を出て自立しようということです。はい、すいません、僕できてません、まだ実家ですよまあですね、学生気分のままじゃいけないということで、危機感を持つという意味でもこう家を出てね自立してみませんかという話だと思うんですけども、自立、自己責任、これはですねやっぱ社会に出てからとても大切なことだと思います。今でも僕は思ってます。そしてですね、それに負けず劣らずですね、大切なのはこのコミュニケーションっていうのもね、個人的に思ってるんですけども、このコミュニケーションというのが取れれば、人脈も広がるし、世界は広がるし、可能性も広がっていくと思うんですな。で、そのコミュニケーションができているからといっても、なんかね、自己責任が取れないと、言ったことに責任が取れないと、やっぱり頼りないので、まあそういう意味でね、こう、自立する精神、ね、自己責任を取る精神を鍛えるためにも、家を出てみてはいかがでしょうか、という提案でございました。別にね、家出なくてもいいんですよ。家出なくても、その自立とか自己責任っていうのは分かってればいいんですけども、出てた方が分かりやすいよと。出てた方が、こう、ついついね、こう、ご飯作んないと死んじゃうんだとかね、掃除しないとこんなことになるんだってのが分かるようになりますので、ぜひぜひやってみてください。まあですね、こう長々とお説教みたいなこと言っちゃいましたけども、これから就職活動に入る人はぜひね、この本をお手に取っていただきたいと思います。またですね、社会人の方でも今自分の立場っていうのがこうしっかり把握できてない人いると思うんですけども、ぜひですね、こちらの本を買ってみてですね、こう質問に自分で書き込んでみて、自分自身を見直してみてください。そうするとですね、自分がやるべきことが見えてくると思います。というわけでですね、まあ若い人におすすめの一冊ですね。結構年配の方もこの新刊ラジオ聞いてると思うんですけども、年配の方はですね、自分の後輩とかですね、あと娘息子、ぜひですね買い与えてあげてください。まあ3月です。まあそろそろプレゼントにはいい季節なんじゃないでしょうかというわけで、書籍情報です。本当に好きな仕事に出会える本、八尾琴葉著、ディスカバー21より定価1320円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回はですね、かなり実用的な本でしたね。本の内容がよくわからないかもしれなかったんですけども、これはなぜかと言いますと、書き込む形式が多くてですね、つまり自由回答なので、なんて言っていいかわからなかったんですね。本当にですね、自分のこういろんなことを書き込むんですよ。つまり自分がやりたいことは何でしょうかとか、自分の趣味は何でしょうかみたいなことをゴンゴンゴン書き込んでいって、すると自分が見えてくると。ですね、就職活動、皆さんも多分いろいろ経験した人もね、これから経験する人もいると思うんですけども、まあいろんなノウハウ本が出てますけども、自己分析という言葉、多分よく聞くと思います。 ね、この自己分析っていうのがですね、こう結構難しいらしいんですね。僕なんかはですね、この役者の勉強をしていたので、アナウンサーみたいな感じの役者の勉強なんですけども、自己解放という言葉がありまして、自分のその内にあるものっていうのを全部外に出してしまうという訓練を一番最初にやらされます。これはですね、もう旗から見るとちょっと危ない人みたいな感じなんですけどもで外でディレクターが笑ってるんですけど、そのディレクターも自己解放をやったことがあるのでね、多分自己解放した時のレッスンどんなことになるかね、よくわかるんですよね。もうね、なんて言うんでしょう、こう簡単に言うとですね、トランス状態に陥ってみんなで踊り出すみたいな、そんなところもあります。でですね、自己分析の話に戻りましょう。で、この自己分析なんですけども、あるですね、コンサルティング会社に就職した方に前にインタビューをしたことがあるんですけど、これ別のお仕事で、その人がやるにはですね、自己分析をするために自分の親しい友人3人に対してですね、その自分自身に対するアンケートを配って、で記入してもらったそうです。で、その人たちから自分がどう見られているかっていうのと、あと自分自身もそのアンケートに書き込んでみて、自分がどう思っていて他人にはどう思われているのかというですね、2つの視点から自分自身にアプローチしていって、あ、自分はこういう人間なんだ、こういうことを必要とされてるんだ、そしてこういうことが好きなんだというのを、なんかこう分析してですね、で企業に持っていって、私はこういう人間です、主観的なデータはこうで客観的なデータはこうです、だから私はあなたの会社でこういうことがしたいとですね、すごいかっこいいプレゼンをしてですね、見事に受かったという経験があるそうなんで、皆さんですね、この自己分析ぜひぜひやってみてください。というわけで、また長々と話してしまいました。就職活動結構ね、やったことないくせに僕よくペラペラ喋るんですよねはい、というわけで、この辺でお別れとさせていただきたいと思います。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。学生の方、就職頑張ってください。